北欧って何それ食べれるの？ちょっと撮りますよ。
ひよこ放送研究所。女子の博士でございます。
はい、やってきました、はい、スウェーデン
初ですね。
初ですね。北欧日光浴の街北欧、
サウナの街北欧。
あ、そうそうそう、あのこう白樺のこう ねこうバーってこう束ねたやつでこうブルル
ーパシュ
ッパシュッでバカって開けて雪の上にザバーン
ザバーンジョワ
ージョワ
ー、いいですね。
イケア
にイケア
くだらんな。あ、どうもこんばんは。ご無沙汰しております、ジョン松平とニューアマゾンの出雲専務でございます。
はい、はい、2回目ですよ。
自分の自己紹介は、
はい、女子の博士でございます。
2回目ですよ。
そうですね。
こんばんは。
はい、こんばんは。
3回目やめとこね。
そうね、はい、
まあまあ今回北欧ということでやってまいりました、
はい、
スウェーデン、ね、スウェーデンええとこですね。
いいとこですね。
まあ、何がすごいってスウェーデンタワーがすごいね。
ね、スウェーデンタワーすごいね。
ね、
中がね、
ローでできてるんでしょ。なんかこう怪獣がギョーってやったらボーって溶けるんでしょ。
まあまあまあまあ、とりあえずね、スウェーデンタワーが見れたんで、この後サウナにでも張りに行こうかなと思いつつ、
そ、
ね、
あ、その前にあのスウェーデンミートボールを、
そうですね、ミートボールはとっても美味しいので
いただいて、はい、サウナに入って、
はい、
白樺で殴り合いたいなと。
そうですね、
和気あいあいと。
まあ、終わった後にはリンゴベリーで乾杯みたいなね。
そうですね、
はい、リンゴベリージュース
を
ね、
スウェーデンを満喫したいなと
思っております、はい、思っております。
まあまあまあ、なんでスウェーデンかと言いますとですね、
はい、
大阪に、
はい、
おしゃれスポットができまして。
そうですね、
まあまあみんな知ってるでしょう、イケア、は
い、イケア、
青と黄色のイケア、
イケア、イケアにイケア、
ね、中吊り広告でイケアにイケアってもうめっちゃ書いてあってね。うわ、腹立つわこれ、めっちゃ鬱陶しいとか思って、
大阪人しか笑えへんわみたいな ね
これね、やられてもどうかなみたいな、
うん、笑うっていうか、大阪人なら誰しも思うよね、イケアにイケア
思うね。必ずね、口にしたことあるはずよ、みんな。
そうそうそうそう、
まあまあ、このラジオを聞いてる900幾人の人たちも絶対見た時にイケアにイケアって絶対思ってるはず。
思う、
ね、いや、まあまあ、そんな素晴らしいイケアにですね、
はい、
先日行ってまいりまして、
はい、行ってまいりました。
2人揃って行ってまいりまして、
そうですね、
仲良くね。
え、あの、もちろん本国ではございません、あの、大阪にできました、
大阪の鶴舞というところに、はい、まあまあ、先だって神戸にできてたんですけど、
そうですね、
神戸はあの嫌いなんで行かないんです。そして、まあ、大阪にできたということで、はい、まあ、ちょっと行ってこうかと、
はい、
イケアに行こうかと、
そうですね、
いうことで行ってまいりまして、すごかった、
すごかった。何がすごいって、とりあえず広い、
でかい、
でかい、
おかしい。何かが間違っている。
天井高いよね。
高いね、うん、まあまあ、あの、皆さんどうなんですかね、人気は行ったことあるんですかね。
どうでしょうね、まあ、今あの絶好の
ね話題のスポットですからね、まあ、ちょうど行ったのがイケアがオープンして、あれ8月の頭にオープンしたんですよ。
そうですね、
ね、そのまあ、ちょうどお盆に行きまして、
はい、
お盆の中ぐらいに行って
です、ね、そうですね、1週間ぐらいですね、だから始まって、ね、
オープンして1週間目ぐらいに行って、はい、夕方の、ね、5時に着いたんです。
はい、
まあまあ、その時はね、すっと車で入れたんですけど、どうも立て看板を見ると、ただいま満車3時間待ちなんていう看板がありましてですね、
そうですね、
ああ、イケアは人を殺す気だと、なめとるなと、
ちょっとね、あの、もう5時に行ってよかったなと、心から思いましたけれども、ね、5時に行ったんですが、中満杯みたいな、
すごかったですね、
軽くちょっと中に入るまで、一瞬待たされましたね、
ね、ほんまね、ぶち切れようかなと思いますよ、みたいな感じですね。
まあまあ、でもね、中はなかなか、あの、皆様、あの、足の踏み場もないぐらい、素敵な感じで。
で、まあまあ、まあ、どんな店かっていうのを、まあまあ、ざくっと説明しておきますとですね、イケアは、まあ、入り口がね、2階なんですよ。
はい、
で、2階入るとこういろいろ展示してるんですね、
はい、
あの、まあ、ブロックに区切ってこういうレイアウトができますよとか、こう、うちの家具を使ったらこんなんできますぜみたいなのが量産あるんですよ、はいはい、まあまあ、そんな大量の家具群を抜けましてですね、
はい、
全部終わると今度1階に降りるんです。
で、
1階に降りたら今度商品が
バー
ッとあって、で、まあ、2階で見てチェックして、あ、これいいわみたいな商品を下で自分で探して持ってレジへ行くと。
そうです、
ということは入り口と出口が一箇所ずつしかないと。
そうですね、
入ったが最後出れないと、
まあ、ただひたすら前に前進という素晴らしい、ね、ええ、
俺は毛虫かと前に前に進めと。いやー辛かった、
まあ、でも圧倒的な質量でこうどんどんものを見せられるのでだんだ ん, なんか脳みそが麻痺しますね。
麻痺しますね、あれおかしになりますね、あの5時に入ってあの、まあ、まあざくっと何大したも買ってないんですけど、
ね、
ぐるぐるっと回って出てきたのがもう晩8時と。
そうなんですよ、
その 3時間ってみたいな感じでしょ
ねえ、
でまあまあねえ、でどうやったと聞かれたら多かったみたいな感じ、うん、
でかかった
しかできない、
うん、
ね、物の大量消費の時代とはこういうものかっていうのをまざまざと見せつけられましてですね、
はい、
あのまあ、家具を買うことはないなと思った次第
ですね。まあまあまあ、ね、そういうイケアをこう体感したこう結果で何かこう、
そうですね、
とりあえずあのイケアはもう行かなくていいので、サウナに入りに行こうと。
そうですね、
そういうあのなんかちょっと変わった感じでスウェーデンにこう興味が湧きまして、
はい、いいですね、スウェーデン大好き、
スウェーデン大好き、ね、なんかもう軽い棒読みでしたけれども、
めっちゃうそくさい、いやまあまあ、まあまあ、そのイケア、まあ、面白いのは面白かったんですよ、
ね、や
っ
ぱりまあ、あの北欧のデザインらしい ね端正な感じで、
そうですね、家具もおしゃれですね、まあ、難点としては自分で組むと。
そうですね、そしてあのいかにも海外のブランドらしくコンクリート壁に直接打ち付けるという、
これはちょっと日本の家じゃ無理よみたいなのを私は素直に思ったんですけど、
ね、ちょっとコンパネ、分厚いコンパネでも前に、ねね、作らないとちょっと無理みたいな、
貼ってからやんと無理やしね、でまあまあやらしいですね、あれね、壁の施工業者を紹介しますよとかね、もうやっぱりもういや分かってます ね、
そうですね、
日本人がいかに何もできないかっていうのがね、あの、まあ、売ってるんですよ、ね、あの、うん、IKEA でこう工具セットみたいなって、
ね、
これ買えば IKEA の家具が組み立てられますみたいな、もうバカ売れしてるんですよ、
結構売れてましたね、
お前ら工具も持たずに家具を買いに来たのかいみたいない
や普通はね、家具は工具を持たなくていいんですよ、
いやまあまあまあ、まあ、分かるんですけど、うん、まあそのこう DIY 大好きの私としてはですね、
はい、
もう自分でできることは全てやりたい派の人間ですから、
そうですね、
もう工具はもう一通り揃えですね、かなり限定されるんですけど、バイクに至ってはエンジンばらして自分で組み上げてまた乗れますよみたいな腕を持ってるわけですよ。
そうですね、
まあ、プロから見たらねしょぼいわって思われるかもしれないけど、自分なりに楽しんでるわけなんですけど、そういう人間には多分すごく楽しめるところなんですよ。
そうですね、基本的に、家具とかそういうの組んだりとか、なんか、自分でこう作ることが好きな方にとってはこう、いいところですね。まあ、それでもね、結構いろいろ厳しいことはいろいろあると思うんですよ、大きいんでね、ものが
障害がいろいろありますよね、
はい、
まあ、システムキッチン40万で売られてて、これどうやって組み立てようかなみたいな、
まあ、
組めるけど、ね、流しはどうしようとかね、お風呂とか売ってますしね、
そうですね、
なかなか、
まあ、そこら辺はもう本当に業者さん頼まざるを得ないところがあると思うので、ね、そこら辺はね、まあ、
家建てるときにこう注文建築みたいなんでね、家具はこれを入れたいねみたいなんで、一緒にこう組み込んでもらうとかっていうのはまあまあ可能なんでしょうけど、
そうですね、
いや日本の住宅事情を全く理解していないスウェーデンからやってきたIKEAがですね、今後どうなるか非常に楽しみだと。
そうですね、はい、まあ、でも非常に椅子とかソファーとかそういったものはさすがに海外のものらしくて ね、ちょっと座面も広くて座りやすそうで、ちょっと良さそうだなと、
ね、いいですね、
あんなでっかいものが置けるお家に住めたら置きておいてみたいなと心ひそかに思ってみました。なる、
そうですね、あ、6畳間に置いたらね、もうソファーで終わりますからね、
6畳間が半分埋まりますね
埋まりますね、
はい、
そこにあの50インチの液晶でも置こう思うなら
もう逃げ場がないですね、
ホームシアターというか壁みたいな、
軽く壁みたいな、ね、
動く壁みたいな感じでしょ、
ちょっと酔いますねきっとね、
酔うでしょうね、まあ、あれでねグランツーリスモをやりたいなっていうのをずっと思ってるんですけどいや迫力あるやろな、
はい、とりあえず広いお家に住んでる方 IKEA でご購入を一行もいいかなと思います。
そうですね、
はい、
まあ、ぜひぜひ楽しいところなんで、
はい、
行っていただけたらなと思います、
ですね、
は
い、
なんじゃそれみたいな、ね、だからどうやねんみたいな、
まあまあね、スウェーデンに来たいきさつをかいつまんで話したというか、こう全然いきさつでもなんでもなかったんですけど、
ただ IKEA に行ったっていう報告やから ね、
うん、
いやまあまあ、僕たちはおしゃれです
そこに落とすんですか、そこに落とすんですか、うわ、もう強引すぎてね、なんか今こうアングリーしたんですけども、ちょっとお口が
いいの、おしゃれでいいの。
そうだね、おしゃれでね、おしゃれって言ってこうね。
おしゃれ、おしゃれって言わんと誰もおしゃれって言ってくれへんもん。自分で言わんなどうすんの。
まあまあまあ、じゃあもうそろそろ曲に行きましょう。
そうですね、
はい、
まあまあこの時点でね、もうあの何人かがブツッと切ってるんでしょうね。
そうですね、もうね、イケアのこう中盤ぐらいでもういいわって思ってると思いますけれど、
もうええわ、
はい、ね、まあこれがね、うちのラジオのこう、
そうそうそう、
はい、まあ、こんな醍醐味と、
醍醐味ですね、
はい、思っていただければ。
また人が増えるのかと思うと、もう先も思いやられますね。さあ、はい、ということですね、じゃあ行きましょうかね、
はい、
あの一つ、まあ、皆さんにご紹介というか、
そうですね、
ちょっと面白い朗報じゃないね、ちょっと悲しい
お知らせ、
お知らせ、
はい、
まあ、私の大好きなバンドがございまして、はい、メキシカンズという、
そうですね、
奈良県はメキシコ県で生まれたメンバーたちが集って結成されたメキシカンズという、
はい、
メキシコ県はどこやねんなんていうツッコミはいらないです、
はい、
メキシコ人がやってるメキシカンズというバンドがあるんですけれども、はい、そこが5月から活動を休止してまして、
はい、
まあまあ、うちのジョン・松平とニューアマゾンとは大変因縁深いバンドでございまして、
はい、
もういろんなところでもうことごとく打ち破られてると
そうです、ね、
いつかメキシカンズをぶちのめしてやりたい仲良くなりたい、
はい、
と思ってたら解散というお知らせが届きまして、
ね、はい、
ね、まあまあ、せっかくなんでもう今回メキシカンズを聞いてもらおうと、
そうですね、
思いまして、
はい、
CD を持ってまいりました、
はい、
何曲入りなんでしょうか、ちょっと待ってね、ババ、全10曲入りですね。
そうですね、
面白いのがですね、1曲ごとに代表ご挨拶っていうのが1曲ずつ入ってまして、挨拶が5つと曲が5曲
ファーストアルバムのザ・メキシカンズですかね。
そうですね、
はい、
どないやね、まあ、非常に面白いんですけど、その中から1曲聴いていただきましょう。
そうですね、
メキシカンズで首筋のハクチューム。非常に、ね、楽しいんですよ。
そうですね、
ライブがすごく良くて、
うん、
あ、ライブってこういうことなんやろなっていうよくわかるバンドでして、
そうですね、
これ一応ね、メンバー構成が 4人編成なんですよ、ボーカルの笠原代表に始まりまして、
はい、
ドラム、ベース、ギターと、
うん、
バックバンドがしっかりおりましてですね、
ですね、
最近ここに1人増えまして、キーボードメリーアンという、
あ、そうですね、
アイドルです。かわいいんですよ、メリーアンが、
ね、
まあまあ、その今5人なんですけど、それがなんとメリーアンが入って早々に解散と非常に 常に悔しいと、もっとメリーアンを見たかったと、
そこなんですかそれは。
ただのエロ親父やけんじゃん。いやまあまあまあ、それであの解散ライブがですね12月の28日京都で決定しましてですね。
そうですね、
場所分かりますか。
ちょっと今探してるんですけどね、今まだちょっと出ない状態ですけど、すいません、
出したいあのお伝えしたいんですけれども、
はい、
少々お待ちください。まあまあ京都で、解散ライブが決定ということで、ほんまに寂しいなと。
そうですね、寂しいですね。
で、あの、まあ、ジョン・マツダイルとニューアマゾンが今まで何度もイベントを打ってるんですけど、あのミラーボールライジングであったりラブフェニックスであったりとやってる中で必ずね声かけてきたんですよ。
そうですね、
やろうよ笠原さんっていうのをいつもかけてきたんですけど、まあ、ことごとくは予定が合わなくてですね、嫌われているのかどうかわからないんですけれども、お待ちください。出ました、京都モジョです。
京都モジョでした。
はい、こちらで、はい、
12月28日
28日にメキシカン解散ライブ、はい、もうこれぜひ行っていただきたい。もうなかなかこんなAバンド出てこないと思います。
そうですね、
関西にはいっぱい面白いバンドあるんですけど、その面白い中の一角を占めていたバンドですので、
はいはい、
まあ、ぜひ聴いていただきたいですね。
そうですね、
まあ、当然私も行く予定ですので、
はい、
なんかチャンチャンうるさいぞ。
まあ、そして、こういうふうにね、関西にいろいろ面白いバンドがまだまだ
そうです、ね、
インディーズ界に埋もれているということで、こう出雲専務とこう女子の博士がお気に入りもしくはいろいろね、こうおすすめしたいなと思っているバンドさんなんかをどんどんどんどん紹介していきたいなと。
そうですね、最近ねそれをボロッと思ってて、
そうですね、
やりたいなと。
はい、
で、まあ、まあこれを聞いたはる方で、
はい、
当然音楽やってる方多いと思うんですよ。
そうですね、
まあ、こんな聞くぐらいですから大した内容もないラジオ、
まあまあ、ね、我こそはという方がおられましたら、
ね、うちの音源をもう、まあ、現在900人ほど聞いておられる方がいますので、
はいはい、
まあ、その人たちに向けてですね、うちの曲も聞いてほしいなっていう方おられましたら、
はい、
ひよこアンダーバーラボアットマークヤフー CO.jp まで、
はい、
MP3 音源とプロフィールを添えてですね、
そうですね、
送っていただけたら、
どどんと送っていただければ、
この番組でずるっとかけたいなと、
はい、
まあ、自分で5分ぐらいのバンド紹介と曲を合わせたコーナーみたいなファイルを作ってもらえたら、もうそれそのまま流しますんでいかに手を抜きたいかっていうのがよくわかるんで、
そういうことはねこう言わないで、はい、こうがっつりやっていきましょう。
そうですね、
はい、
まあ、音源送ってくださいかけます反応はわかりません、
はい、
まあ、しっかり宣伝なんかしていただけたらなと。
そうですね、
思いますね、
はい、
これからもこんなやっていくんでちょいちょい楽しい情報をお待ちしております。
そうですね、はい、
はい、次は何やったっけ。
そうですよ、今度こそこうあれです、ジョン・マツダイルのニューアマゾン情報。
そうそうそう、あ、忘れてた、もうええかなとか思っててんけど、まあ、一応やっとこう、
はい、まあ、ジョン・マツダイルとニューアマゾンも、この後しっかりとライブがございます。
そうですね、
その
前に一曲かけとこうか。
そうですね、ニューアマゾンの曲を一曲聴いていただければなと。
メキシカンズかけてなんか今日はもうやりきった感がねすごく出てきてあんねん、
まあ、とりあえずもうねがっつり聴いていただきましょう。
いきましょうか、
はい、
ジョン・マツダイラとニューアマゾンで俺とお前のブルース。
りに恋は抱いて流れて涙が半分美しい瞳の純情夢は置いて終わりていつかは半分愛しい魂の純情
おります、はい、ワンバックで今ちょっと流れてますけど、
そうですね、
俺とお前のプルスですね、
はい、
こうオープニングでバンバンやるわけですわ、ラブフェニックスでねどこの漫才師やねんみたいな感じで、これイベントタイトルにもなってまして、
はい、
ラブフェニックスというイベントがございまして、
は
い、
そうですね、
それの第2回がやっと決まりました、
はい、
12月の27日、はい、クラブジャングルというのが起きまして、
はい、
ラブフェニックスボリューム2と、
はい、
ということでこれから企画を練っていこうと遅すぎるやろ
まあまあまあねちょくちょくといろいろこ う,
う、ね、
アイデアは、ね、出ておりますの で,
ててるんで、まあまあ形になるのも時間次第かなと、
そうですね、
いう感じで考えております、
はい、おいおいとまたこちらの方でも報告していけ た,、ね、いけたらなと
言っていきましょうか、
はい、でまたミクシの方でもラブフェニックスコミュはございますのでこちらの方で、
ね、
はい、
そうあるんですよ、
あるんですよ、はい、ちなみに私がカニでございます、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、そしてライブ情報ですね、
はい、
10月の17日、はい、こちらナンバーロケッツにおきまして久しぶりにロケッツにいてよかいなと、
そうですね、
いう感じですね、はい、でね、まだ残念なことに対バンがまだ決定してませんでして、
はい、
情報の詳細がまだ上がってこないと、
はい、
こちらも出次第お伝えいたします。そしてさっき言いました12月の27日、
はい、
ラブフェニックスボリューム2、はい、ラブジャングル、
はい、
こちらがありまして、これまだ詳細が出ておりません、
はい、
そしてまだもう一つ詳細が出てないところで12月30日、
はい、
今年もやります、ドイツ祭り、
ドイツ祭り
ウィンナ
ー、そうですね、3年目になりますね、ドイツ祭り、
そうですね、ドイツ祭り、
そうですね、
はい、ドイツ祭り、まあどちらかになると思うんですけれども、
はい、
こちらを、まあ、今回はミラーボールライジングドイツ祭りというのを外しまして、
はい、
ナンバーロケッツさんと共同企画で、
はい、
ドイツ祭りというタイトルをメニューに打ち出していこうと、
はい、
ということで今から楽しく企画を練っておりますんでですね、
まあ去年一昨年と同じく、みんなで年越しをね、ウインナーとビールで楽しく、みんなで過ごしましょうとい う,
そうです、ね、
基本趣旨は変わらずですの で,
です、ね、
はい、
正確に言うと年を越そうじゃなく楽しく大晦日を迎えようっていう、
まあ30日ですよ ね,
すね、
はい、
まあ、年越しは、まあ、次の日の
最終オールナイトがございますので
ラストコードがあるんで、はい、そちらも来ていただけたら、
そうですね、皆さんで一緒に年越しができればなと思っております。
ライブには出ませんけど無駄に私いますんで、
はい、軽くいます、
こちらもよろしくお願いしますとで、何やったっけ、あ、そうそう、イオミュージックトライという、皆さんに投票していただくバンドオーディションイベントみたいなのが今ネット上で開催されてまして、
はい、そうですね、
はい、9月の末で締め切りになるんですけど、こちらにニューアマゾンがカテゴリーアワードというところで出場してまして、
はい、
ぜひ皆さんに投票していただきたいなと、
そうですね、
いうことでお願いしますと、はい、
まあ、エンターテインメント部門という部門の方でエントリーされてますので、はい、その中 で,
で、ね、
投票していただけたらなと思います。
その中のカテゴリーアワードの中のエンターテインメント部門、
はい、
でまあ、一応メインアワードっていうのと2つあって、メインアワードっていうのはこうバンドメインで投票して上位6組がライブをするっていう感じなんですけど、カテゴリーアワードの方はまあ、投票の多かった面白いバンドをiTunes でデビューさせようやないかっていう、
そうですね、
企画でやってますんで、
はい、
まあ、こちらの方なんですけれどもよろしくお願いしたいなと思ってる次第でございます。
はい、はい、携帯とパソコンと両方の方から
両方でいけますね、
はい、いけますので、ぜひぜひ清き一票をよろしくお願いいたします。
あの 投票の時にね、メールアドレスをね、打たんとダメなんですよ。
そうですね。
ね、これがね、まあ、主催者の方から、この間メールありまして、これが変な個人情報のやつにつながるんじゃないかと。いうことで心配されてる方がいますよっていうのを参加者からメールがあったらしくてですね、はい、でまあ、まあそういうスパムとかも一切流しませんという話ですんで、はいはい、安心して投票していただきたいなと思います、
はいはい、
900人の力を合わせてニューアマゾンを上位に、はい、ぜひぜひよろしくお願い
いたします。
はい、そして、まあまあ個人的な私情報なんですけれども、はい、今せっかくなんで言うときます、はい、9月の15日明日敬老の日ですね、
はい、
スウェーデンからトンボ帰りで、時差の関係で間に合うんかいななんて思ってるんですけれども、明日は、ゴールデン昭和歌謡&名作劇場という、
そうですね、
私がやってる DJ イベント、
はい、大阪千日前みそのビル2階、はい、バーネーブルの方で毎月行われております、はい、DJ イベント、
そうですね、
はい、歌謡曲をガンガンかける幸せなイベントですので、はい、ぜひぜひ皆様お題は皆様の来られて飲まれるお酒代のみというとてもねシンプルなメロ会計でございます、
は
い、
そうですね、
はい、
まあまあ歌謡曲聴いてお酒飲んで帰れと、まあ、分かりやすく言えばそういうことです、
はい、でも本当にね、はい、楽しいイベントなの で、
そうです、ね、
ぜひぜひよかったら一度お時間のある方、明日お休みですのでね、はい、よかったら、
ね、祝日ですね、
はい、だいたい夜の、8時頃から、終電まで、
はい、
で終電に皆さんが乗れるぐらいは11時頃までで、だいたい終わるイベントです、はい、ゆっくりお酒を飲んで楽しんでいただけると思うんで、ぜひぜひ来てください。
そうですね、こう博士が薪に入ってるのがよく分かって楽しいですね
そんなことないですよ。もうね、お話がね、だんだんだんだん脇道にそれそうな気配が今したのでね、こうサクサクっとこう切ってみて、ね、見たんですね。
私の優柔不断プリをバスッとこうぶった切られたわけですね、まあまあ、テーマが今回は、敬老の日ということで、お年寄りに愛されている音楽、
はい、
それと、まあ、9月、秋にはまだちょい早いということで、夏の思い出という2本立てのテーマでやっていきたいなと思ってます、
はい、
これから選曲します。よろしくお願いいたします、
はい、
そして、9月の20日ですね、
はい、
こちら福井県で、
はい、
ジョン・マツダイラとニューアマゾンではないんですけれども、まあ、私が個人的にサポートで参加しております、
はい、
溺れたエビの検証報告書、
言っちゃっていいんですか。
大丈夫です、
はい、
という強烈な覆面インストなんじゃこりゃバンド
本当にね、ちょっとすごいインパクトのあるバンドですので、
そうですね、
はい、
まあ、楽曲的にも面白いですしね、
はい、
パフォーマンスがなんせすごいと、
そうですね、
もうなんせ強烈です。
で結構最近全国区というんですか、あちらこちらからお声をかけていただいて、
はい、一応活動メインは京都のバンドなんですけど、まあ、大阪、京都を中心に名古屋、東京、はい、いろんなところに活動を広げていってると。
そうですね、今回福井は多分すごく珍しいと思いますので、ぜひ福井、
そうですね、北陸の方がおられたら、
ね、はい、聞いてらっしゃる方で
お越しください、
行ってください。
いやー怖い、
会場の名前が何でしたっけ。
福井県にあります響きのホール、
はい、
私正直住所を確認しておりませんので、ネットで検索してください、
はい、
ちなみに溺れたエビの検証報告書っていうバンドも検索していただけたら、どういうバンドかよくわかるなと。
そうですね、
YouTube もありますし、
はい、
ホームページもありますし、
はい、
しっかり情報が載っておりますので、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
もう言うたかな、全部やね。
そうですね、
なんかバック暗いなまあまあええか北欧といえば何ビール。
北欧何かな、ちょっと今自分の中で全然北欧のビールっていうのがパスッと出てこなくて。
北欧ってお酒は何なんやろ。スウェーデン
蒸留酒かなんかがあるんじゃないかなと思うんですけれど、ワインはあると思うんですよ。あとはなんかそういうなんかその土地の薬草酒とか蒸留酒がありそうな気がするなと思って、そういうのをちょっと探すのも楽しみにしてるんですけれども、
今ちょろっと思って北欧って食い物なんやろうって思った時に、
ミートボール
とシュールストレミングしか出てこなくて、
でもキイチゴとかそういうベリー系も結構多いですし。
あ、そうなんや、
うん、
ベリーか、
ベリー、あとサーモン。
あ、サーモン
美味しい、北欧サーモンが、
某回転寿司、
ノルウェーサーモンってやつですよ。
回転寿司の寿司に行くとあるやつやね
まあまあ、あのノルウェーサーモンがね美味しいので、ね、そこら辺が。
そうや、あ思い出した、
ん、
あのスーパーに並んでるサバもノルウェーさんが多いの。
あ、そう、サバはノルウェーさん多いですね。
多いね。
うん、
あ、お魚の国や。
あの、あれですね、結構あの酢漬けのお魚とか、うんうんうん、そういうイワシの、ね、あの酢漬けとか。
せやね、あるあるある、
うん、そういうのがあるんで、
そういうの食べて帰ります。
美味しいですよ。
シュールは持って帰るんで。
シュールはね持って帰れないですよ、あれは。
持って帰られへんかな。
あれだってあの機内で爆発しちゃいますもん。
そうか、
あれ確か機内持ち込み禁止で、輸入具がすごい大変な食品の一つですよね。
船便やったらいけるかな。
多分多分
あの既得な方がね、あの河原でシュールを食おうの会とかねよくやってるんで。
そうですね、あの皆さんあのカッパとか ね、 ゴーグルとか ね、
やってますね。
あの完全防備で、
まあはい、それを大阪市内であの
部 屋、 の川でや
った。部屋の中で爆破して一周騒ぎにしてやりたいなと思っております。
まあ、あのシュールストリーミングについてあの詳しいことは検索してみてください。
そうですね、
はい、
ちゅうかみんな分かってないんやろ ね、
多分ね、
シュールってね、
シュールって言われても、ね、
世界一臭い缶詰です。
あ、端的に言えばね、
これはニシン、
うん、
ニシンの缶詰だから、
はい、
あの缶の中で、ね、発酵が進んでいってるんですよ。
そうなんですよ、発酵止めてないんですよね、缶の中でずっと発酵し続けて、こう缶が
パンパンになるんですよね、
パンパンに膨らんでるっていう。
で、あの発酵させすぎると液体になるんですよ、全てが。それはダメらしいんですよね。
うん、
やっぱりこう形は残ってて適度に溶けてるっていうシュールが最高やっていう
らしいんですけどね。
らしいですけどね、まあ、臭くて食えないっていうそっちの方が多いらしいですけど、
でそのちょっと缶にちょっと危ない感じでこう圧力なんかを加えちゃったりすると、そのやっぱりキンキンに膨張してるものがこうすごい勢いで爆発するっていう爆発する缶詰としてこう非常に有名なんですけれども、
あれね、爆弾テロより怖いよね。
ねえ、
匂い1ヶ月ぐらい取れへん
し、ね、取れないっていうすごい噂で。
いや、シュールを食おうみんなで。
あの実際に大阪淀川でシュールをあの開ける会っていうのをミクシで主催してる方がいらっしゃいましたんで、はい、あのシュールを食べる会っていうのあるんですよ、うんうんうん、そう主催してる方がいろいろ、はい、で全国あちらこちらでこう会をやってあるらしいんですけれども、はい、ちょっと前にね大阪の淀川でやろうやって言ってる方がいらっしゃったんで、どうなってるのかちょっとその後追っかけてないんで知らないんですけどね。
よう見てるな。
もうちょっといろいろそこら辺のアンテナは、ね、常に張っておかないといけないんで、
うわちょっと気になるぞ。
まあまたね、まあ、皆さんあのシュールちょっと興味あるよっていう方も、
うね、
あの
シュールシュール情報もお待ちしております。
ヒョコアンダーバーラボ、あとヤフー COJP
まで、
はい、ちょっと気になるよみたいなメッセージをいただけると非常に嬉しいです。
北欧だんだん好きになっていいな。楽しい今日。
まあまあこの後ね、あの北欧のちょっといろんなものをあさって、ね、ビールを飲んでトンボ帰りで帰りたいと思います、
は
い、
そうですね、本場のイケアに行って帰ります。はい、
ね、本場のイケアでミートボール食べて帰りましょうか。
そうですね、やっぱりイケアで
ミートボール、イケアでミートボールなんだ。
大阪と一緒や。
もうね、あの全国どこに、全世界どこに行こうと、あの基本は大阪という、
そうですね、
もうね、大阪のソウルを、ソウルスピリッツを常に垂れ流し続ける私たちですけれども、
はい、そうですね、まあ、一時僕九州におったんですけど、はい、九州弁には全く染まりませんでしたから。
そうなんですね、関西の人でどこ行っても関西弁なんですよね。
染まってなんかいられない。
まあまあその、うん、大阪スピリットを胸に、
そうですね、
はい、今週もお届けいたしました。はい、
帰ってソウルフードたこ焼きを美味しく食べたいと思います。それでは、
はい、
また次回、
はい、さよなら。